新平家物語連続講義第140回輪廻の巻経営木の下吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は都嵐の大将である偽義経の正体が明かされた場面をお送りしました。義経は片田の者たちと親睦な酒盛りを楽しみました。ところがその翌朝、有綱がどこかに姿を消してしまいました。義経は前夜の水亭に行ってみました。そこにいた小蟹をつまみ上げて子供のように遊ぶ姿を見ていたのは叔父行家です。行家は義経に声をかけて有綱が姿を消したという件について平家に密告しようとしているのではないかという懸念を述べます。義経は自分の考えを行家に伝えました。おそらく有綱は今祖父頼政の屋敷か父中綱の屋敷に行って彼らの本心を見極めようとしているのだろう。平家への密告を疑う必要はないと。そんなやり取りをしている義経と行家のもとに壇上之助と子息砂金吾が連れ立って現れました。どうやら朝食の準備ができたので義経を呼びに来たようです。彼らに導かれて義経は涼しげな綿殿を越えて別な一間の円座に向かいました。それでは本文を見ていきます。その日人々の間で談合の結果九郎の身は片田から伊賀立の山屋敷の方へ移ることになった。片田は旅の往来もしげく坂本あたりには絶えず平家の手先もうるさく立ち回っておればと壇上之助も勧め一同もそこならばと一致して決めたことである。九郎にはそれが下策か上策か今のところでは何もわからない。良いようにと任せてしばし推移を見るしかない。九郎を真ん中に一列の牙が伊賀立へ向かった。そこは片田から西北へ二里ほど入った山間である。ところの者はそこの一部を山御立と呼んだり、御立の山と継承したりしている。中に住む人間の遺憾によって、中世紀の大家族生活を思わせる家とも思えるし、また山賊の山菜とも言えば言えるような構えだった。母、行家殿の隠れ家とはここよな。九郎は C の様子を見てすぐ感じた。潜むには絶好だし、ラッパを放って京をつくにも、無類な知的条件を備えていた。北には平、南には叡山、ここはちょうどその真ん中にあたり、部落の西はすぐ龍華越えの山坂だった。洛北、大原の里とは、その山越え一またぎの距離でしかない。
今日から琴野がここの大主ですぞ。我らはその補佐。
行家は九郎に改まって礼を取った。
智弁もせがれ行宗も、また、片田党はもとより山立ちの召使いまで九郎義経殿を主と仰いで使え奉る所存何なりとご覚意なきお指図
を。弓。
九郎は応用にうなずくのだったけれどこう言いたした。わしはまだ片田のことのでいよう。義経の名はなおしばらく雪宗に貸しておけ。山下の兵衛義経こそ片田の大将なりと敵へは信じさせておく方がよい。
でも、片田氏上は昨夜も打ち明けてしまいましたか。
構わぬ。九郎は笑って。もろこしには影武者というものもあったそうだ。雪宗は影の義経、わしの影よ。
なるほど。
心得たか、雪宗。は、お許しなれば。抜かるな、影の義経。いや、影経。
まことにご速記を、影経とは面白い。
雪家も笑い。人々も笑った。こうして九郎はここに住み、九郎のほかに影の義経も共に住むことになった。さて、偽義経は今後義経の影武者影経となることとなりました。鎌田正親はこの間都へと戻っていました。留守を待ちわびていた大名の鮫と江野三郎はなぜか義経の片田での事の大体のところを知っていました。実は有綱が彼らのもとを訪れていたのです。有綱は源氏を裏切るつもりはなく、いつか 戻ってきて真意を明かしたいと繰り返し言っていたとのことでした。さてその頃、都では有綱の父である中綱がひどく平家を恨んでいると噂になっていました。実はこれには中綱の所有していた馬が絡んでいました。その馬の名は木下。実はこの秘蔵の名馬を清盛の子息である右大将宗盛がぜひ一度見たいと言ってきたのです。いろいろと言い訳をしてはぐらかしていた中綱でしたが、とうとう断りきれずに宗盛に木下を貸すことになりました。ところが宗盛はなかなか木下を返してくれません。さらに噂によると、どうも宗盛は木下という名を中綱と改めて馬を痛めつけてさえいるとか。それでは再び本文を見ていきます。
馬を取りに来い、返してくれる。
やっと先から言ってきた中綱はやれやれと思った。早速雑色を差し向けて木の下を受け取ってきた。けれどよほど荒遣いされたと見え、馬体は衰え、毛艶も悪く、まるで見違えるほどすがれていた。そればかりではない、馬は尻の毛を焼かれている。しかも焼き毛の文字は中綱と読めるではないか。
おのれ、わしを馬にして恥ずかしめたな。中綱も武士ぞ、覚えておれ。
さすが温厚な伊豆の神中綱も、その時ばかりは梨の木の家から六原の方をはったと睨んで、湯のような涙をその目にためた。すると彼の老父源三味頼政はそのことを聞くと、すぐ近衛河原からやってきて、
それほどに宗盛殿がご所望であったなら、なぜ喜んで木の下を差し上げてしまわなかったか、
とかえって彼の物惜しみをひどく叱った。そしてなお、
一体我ら親子が都のうちに今日まで文句を頼ってこられたのは何のおかげぞ。
みな六原のおかげではないか。
それを思えば馬一匹が何であろう。この老婦などは人並みの馬に乗るさえいかがとはばかって、人は笑うが、あの背の低いうさぎ馬のほか乗って歩いたこともない。
木の下などはそちのおごりぞ。
常には無口な頼政が今度のことにはよほど心痛したものか、歌人の耳にも聞こえ渡るほど声を強めて意見した。そしてすぐ頼政は宗盛の館へ行って中綱の臨職を詫びた。ところが宗盛は宗盛で、それは意外なと驚いた顔をした。宗盛は全く知らないというのである。木の下は客と一見だとすぐ返したものとばかり思っていたらしい。
家来どもの悪さであろう。いや、人の迷惑などものともせぬ。物好きな武者どもには困るぞよ。戦もなくて退屈なまま悪遊びのみいたしおっての。
宗盛は大いに笑った。そして、
悪く思うな
と頼政をもてなして返したほどだった。けれど人の風聞にかかるとそれがそのままには伝わらない。老三味はともかく、中綱はひどく宗盛を恨んでいるというふうに以後の世間は思い込んでしまった。ちなみに源の中綱と平の宗盛との間で馬をめぐってトラブルが起こる話は古典の平家物語にも収録されています。平家物語巻四、紀王です。こちらでは実際に宗盛自身の指示によって馬に焼き印が押される形となっています。最後にその場面を古文で確認しておきます。宗盛卿、歌の返事をば下回で、あっぱれ馬や、馬は誠に良い馬でありけり、されどもあまりに主が押しみつるが憎きに、やがて主が名乗りを金焼きにせよとて、中綱という金焼きをして沼屋に建てられけり。本日の授業はここまでになります。